ご理解第60節おかげは受け得受けがち心が豊かに大きくなるおかげも豊かに大きくなるまさに受け得であり受けがちである。心が豊かに大きくなるおかげも豊かに大きくなる、まあ、この事柄をおかげというものですね、いわゆるご利益、私どもが願いとするものが叶うというような、まあ、そういうおかげもありますね、まあ、もっと本質的なというのでしょうか、神様が氏子に授けたいと願われる、いわゆる神様の願われるおかげというものもありましょうけれども、私どもが願いとする、いわゆるご利益、わがままな願いが叶うというおかげというものもありましょうけれども、ここで言われるおかげとは、私どものわがままな願い事が叶うといういわゆるご利益を超えたもの、もっと神様が私どもに授けてくださろうとするおかげ、人間の本当の幸せを求めるときに必要とするおかげというものでしょうかね。まあちょっと抽象的になりますけれども、そういう私どもに神様が与えようとしておられる、授けようとしておられるおかげ、それは私どもの心がいよいよ豊かに大きくならなければいただけない、まあ授けようがない、心が小さいものに、いわばそれは心は器だとも申されますから、その器の小さいものにはいくらやろうとしてもこぼれてしまうものですね。ですからお神さんと言われますが、ありがたきもったいなき恐れ多きの幹を立てまつれと、この神様のおかげというものをその幹にも例えられますが、神様がその幹を私どもの、まあ、に与えよう授けようとされても、私どもの受け物が小さかったのでは、いわゆる心が小さかったのでは、貧弱であったのでは、幹を注いでもこぼれてしまいますから、与えようがない、授けようがないということでもありましょうね。それこそお神を注ぐのに、まあおちょこですか、杯程度には杯程度しか入りません。それがまあもっと杯から、あれは何ですか、湯飲みで飲むようなことにもなり、お茶碗で飲むようなことにもなり、一生入るあの大きな杯がありますね。あの余談になりますが、ある選挙の応援をしていたときに、その方が当選されて、みんなで事務所で当選祝いをするときに、まあ水郷でしょうね、その大きな杯に、なみなみと継がれて、さあこれを飲めというようなことで飲み干してしまったことがありますが、どうもその後あるお医者さんの家にでのに行きましたので、ちょうど脱水症状を起こしてしまい、点滴をしていただいたというようなことがありましたが、まあその喜びというのでしょうかね、の時にはついついいただいてしまうものですが、その杯、いわゆる器の大きさに従って、神様が授けてくださるおかげの大きさ量というものも違ってくるものでしょうね。よく例えられますのが影ですね。おかげはいわゆる影だと。だから神様が例えば太陽として照らされる、私どもがその影が小さなピンポン玉ぐらいだったら、そこに映る影もピンポン玉の大きさ、野球のボールになればもう少し大きくなる、またサッカーボールでしょうか、バレーボールでしょうか、そういうボールにもう少し大きなボールになれば、そこに映る影も大きくなる。いわばそれは私どもの心だと、 私どもの心が大きくなれば大きくなるほど、そこに映る影も大きいのだ、という例え話をされることもありますね。いずれにしろ、私どもの受け物が大きくなる、私どもの受け物であるところの心が大きくならなければ、神様が授けようとしておられる大きなおかげをいただけない、漏らしてしまう。だから漏らすようなところにわざわざ神様が注がれるはずはありませんからね。一生も入るような杯を持っていけば、そこに一生のお酒を注いでくださるだろう。ところが、ほんのちょびっとしか入らない小さなおちょこというのでしょうか、杯を持っていけば、そこに入る分しか注いではくださらない。溢れ出たのでは無駄になりますからね。ですから、私どもの受け物、おちょこというのでしょうか、それが小さい一口サイズのおちょこなのか、一生も入るような、まあ、戦勝祝いというのでしょうかね、ああいう大きな杯を持っていくのか、持っているのか、その私どもの心の大きさ次第で、神様が授けようとされるおかげの、何と言いましょうかね、豊かさ、大きさも変わってくるものだということですね。さあ、それはどうしたらできるのだろうか。まあ、これは一つには、おかげ、私どもの心の豊かさ、大きさというものは、私どものありがたさの度合いでもあろうかと思いますね。ありがたいと思うその度合い、それが私どもの心が豊かに大きくなればなるほど、ありがたいと思うこともより一層大きく豊かになるものではないでしょうか。私どもの心が小さいから、ありがたいというものもなかなか湧かない、そこに喜びも湧いてこない。私どもの心が小さいからですね。信心の稽古、それはありがたくなることだと。信心の稽古とはありがたくなる稽古だ。それこそ信心をさせていただき、稽古をさせていただき、年々再々ありがたくなる喜びの心が湧いてくるものだと。信心の稽古とはありがたくなる稽古だと教えてくださいますが、そのありがたく、どうしたらありがたくなれるのかということでもありますね。今朝いただきますのは、その私がご縁をいただいたその当初でしたけれども、師匠大坪宗一郎氏がご結界からあるご理解をしてくださいました。それは二河郡というのがある、あの球児の、まあ、化け物ではありませんが、あのゴツゴツしたやつですね。で、その二河郡は苦い、だからとても普通では、普通のまあ子供ですかね、子供ではなかなかこの苦氷が好きだという子供はまああまりいないと。ところがだんだん大きくなって、その苦氷を食べつけるようになると、食べ慣れるですか、その苦氷がおいしく感じるようになる、そのまあ苦氷がおいしくなるというものですね。確かにそうですね。苦いです。苦いけれども、それを食べ慣れていくと、そこに苦味の中に味わいを感じるようになるものですね。私はビールでよく思うのですけれども、小さい頃に、まあ、あれは叔父の結婚式か何かで父が病気で入院しておりましたから、私が代わりに代理で行かせていただいたことがありますが、その時にまあ何ですかね、あれはからかい半分ですか、からかい半分でビールを一口勧められて、まあ勧められてというのか、まあ飲んでみろということですね、子供をからかうようなものですが、それでそのビールを一口口にして、まあなんとまあ苦いものだと、どうして大人たちはこんな苦いものをおいしいおいしいと言って飲むのだろうかと思ったことがあります。 子供の味覚にはとてもビールは苦くて飲めるものではない。むしろコーラとかサイダーとかジュースの方がいいわけですけれども、大人たちはそのビールの苦いのが美味しいとか苦味がうまいなどと言って飲みますね。それが私もやはり年を重ねてと言いましょうか、成人をしてその大人の仲間に入るというのでしょうか、そして改めて飲ませていただくと、あ、なるほど美味しいものですね。お風呂上がりに飲んだり、何か外で仕事をして汗をかいた後に飲んだり、まあそういう時に飲むビールというのはまた格別に美味しい、その苦味が美味しいものですね。いわゆる味覚が変わってくるわけです。その今までは美味しくないと思っていた、今まではとてもこんなのは嫌だ、向こうにやりたいと思っていた、そういうものがそこに味わいを感じるようになる。今まではとてもおかげとは思っていなかったものの中にも、それが、あ、これはおかげだなと、美味しいなと、苦いけれども美味しいな、いや、この苦味がいいのだといったようなことにまでなってきますね。いわば今までありがたいといただけなかったものがありがたいといただけれるようになってくる、とても喜べなかったものがそこに喜びが湧いてくるというような信心になるためには、そういう心になるためには、私どもの味覚が変わらなければならない、味覚が成長しなければならないということですね。いつまでも子供のままの味覚であったのではありがたくもなれない、ありがたさが成長しない、喜びの心が成長しないということなのです。なぜ味覚が変わらないのか、舌が変わらないからですね。やはり私どもがありがたいと思うもの、あるいは喜びを感じるもの、それは大体決まっておりますね。自分にとって都合の良いことが起こってきたとき、自分の願い事が叶うとき、そういうときにありがたいと感じます。そういうときに願い事が叶ったときに喜びを感じます。何か都合がいいことが起こってきたときにありがたいと思います。その構造自体はどうも変わらないように思います。何か都合が悪いことが起こってきて、それがありがたい、嫌なことが起こってきて、それが、あ、これが喜びだ、それこそ叩かれて、あ、その痛いのが喜びだ、まあ、これはサドマゾの世界というのでしょうか、まあ、そういう世界があるのかもしれませんけれども、信心においてはちょっと異常だと思いますね。やはりどこまでも私どもは自分に都合の良いことが起こってきたときにはありがたいと感じるものであり、自分の願い事が叶う、そういうときには喜びを感じるものですね。その感覚は変わらないと思います。ところが舌が変わる、舌が変わると今まで苦いと思っていたものがそこに味わいを感じて美味しく感じるようになる、今まで嫌だなと思っていたものがありがたいと思えるようになる、それは舌が変わらないからです。舌が変わらなければなりません。都合の良いことにありがたいと思い、願いが叶うことに喜びを感じる、そういう根本的なものは変わらないと思います。ただ私どもの舌が変わるのです。舌を変えなければその味わいが変わってこない。それはどういうことかというと、その舌が変わるということは、まあ一例を申せば、家福はあざなえる縄のごとしと言われたり、一時が万事西王が馬と言われたりいたしますね。そういうことであるということがわかる。そうすれば今それこそ 災いが起こってきている、嫌だなと思う。しかしその次には、あ、これはきっと良くなる前兆だ、いや、まあこれは人間の側でですけれども、あ、これはピンチだな、これをチャンスに変えていくのだな、といったような、まあ元気な心がを持っているといたしましょうか。そうすれば今災いだと思うようなことでも、これはこの先福になるなと思う、そのことがわかるから、そう感じるから、今たとえ災いが起こってきていたとしても、そのことをありがたいといただけれるようになる。いわばある意味私どもが先を見越すことができるようになる。この先どういうことになるだろうかという、この先にまあ期待が持てるというわけですね。それが下が私どもの下が変わりませんと、そのより良いことになるということが分かりませんと、ありがたくはなれない、喜んでいただくということもできない。またもう一つありますね。私どものその下というものの、は何か、それは願いということですね。下が変わる、そうすれば今まで苦いと思っていたものも美味しくいただけれるようになる。それは私どもの願いが変わるということですね。願いが育つということにもなりましょうかね。端的な例は、私どもが志願成就、私の願い事が成就することを願う、いわば自分のわがままな願いが叶うということだけを願う信心からは、ありがたい心や喜びの心は育ちません。なぜなら自分の思い通りにことが運ぶということはそう多くはないからですね。そこに志願成就から心願成就の信心へ、私にかけられた、あるいは人々にかけられた神様の願いが成就することを願う信心、私どもの願いが変わってきたときに、育ってきたときに、ああ今ピンチに立たされている、しかしこれは神様が私により良い世界に住まわせようとする、より本当のことを教えてくださろうとする神様のお働きだな、すなわち神様が私をより助かりの世界へと連れて行こうとしておられる、その神様の願いが成就していっていることだ、そのことに違いないと、そこに確信が持てれるときに、なるほど、私の願いは成就しないけれども神様の願いが成就していっているときだと、そこに神様の願いが成就することを願いとする私に、その舌が変わっておれば、私の願いが叶わないときにでも喜べれることになる、ありがたく感じることができるようになるものですね。その私どもの舌が変わるということは、私どもの願いが変わる、願いが育つということですね。私どもの願いが変わるから、育ってくるから、今までありがたく、ありがたいとも思えなかったことがありがたいと思えるようになる、今までとても喜べなかったことが喜べれるようになる、それは私どもの舌が変わるからだ、願いが変わってきたからだ、ということになります、ということになりますね。ですから、ありがたくなる稽古であるということは、私どもの願いを変えていく、願いが育つことでもあるということが言えますね。舌が変わらなければ、願いが変わらなければ、ありがたいものを ありがたいといただき、喜べるものを喜べる心も育ってこないということになりますね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。